今日の御言葉はマタイによる福音書の7章の7節から11節の御言葉です。いつも非常に有名な御言葉になりまして、私たちに力を与える有益な御言葉であります。それではご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の7章の7節から11節の言葉です。はい、それではご一緒にお読みしましょう。3、はい、
求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。叩きなさい、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分のことはパンをくださいという時に誰が意義を与えるでしょう。またパンを与えるという時に誰が意義を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではなく、自分のところには何よりも与えることを知っているのです。
そうすれば、なおのこと、
天に生まれる中の中の地下、どうして求める者たちに、どれほどかざさないことがあるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても、自分のところには良いものを与えたことをしているのです。そうすれば、なおのこと、天に生まれる中の中の地下、どうして求める者たちに、どれほどかざさないことがあるでしょう。
信仰生活をですね、もう30年も40年近くですね、しておりますと、いろいろな経験をいたします。その中で、先頭の働きに携わって、また、製造し、また伝統の社としてですね、そして、また30年近くやっております。でその間に、いろんな出来事を体験いたしましたが、私たちはあそこに神様の祝福が、あそこに神の御霊の力が現れたらと言ったら、そこに私たちはそこにいてですね、その恵みを求めようとして、その場所に行ったりいたします。韓国に、私もですね、よく行きましたし、韓国に行ってもですね、御三家の務めに、神様の奇跡がある、そしてそこで断食すれば神に出会えるとかね、そして、この祈ってたら、今度はですね、神に出会うばかりか悪魔に出会ってしまって偉い目に遭ったとか、まあ、そういうようなことも聞いてですね、御三家の祈祷に私たちは一体もいたしましたし、また願い事を叶えていただくために、神様に出会うために御三家の祈祷で何回も断食の祈祷をさせていただきました。またですね、日本のこの地においてもですね、特別な働きをする先生が来たりからそこの場所に行ったりして、そしてその恵みを受けようとして、また安心を受けようとして、油注ぎを受けようとしてその場所に行ったりも、何回も何回もですね、そういうことをさせていただきました。でも、それらのことをずっと繰り返して踏まえてですね、思いませんか。まあ、結局のところ、神様の祝福を受けるには、この人自身がどれほど強く神の前に信仰を持って祈るか祈らないか、それにかかっていることを、私そのように今となってはそれに思うんですね。ですから、私たち、神様はどうか遠くの場所にいらっしゃるのではなく、私たちのうちにいらっしゃり、また私たちの生活の場に神というのはですね、存在していらっしゃる。そしてその神様に出会うならば、求めるならば、正しく求めるならば、その場所で、そして自分の生活しているその場所で神様の祝福をいただくことができるんです。だから今日の御言葉はですね、求めなさい、誰であっても求めるものがいて、叩くものは開いていただき、探すものは必ず見出すという言葉を私たちにくださいました。これは今私たちが生活しているその場所で、私たちが神の祝福に預かるために、その保証している神の言葉であると思うんですね。クリスチャンじゃない人もですね、この言葉によって、よく好んで、いろいろな機会で、これを用いている人をたくさん見ることができます。世の人たちがこれで力を受けているならば、 私たちクリスチャンはもっともっとですね、この御言葉によって目が開かれて神様の祝福の中に入っていかなければならないと思うんです。
アーメン。
まあ、この御言葉をですね、思い出す、この開く神ごとに思い出すことは、改革をしました1988年、それから3年ぐらい経ってからだと思うんですけども、その当時独立していました一人の姉妹が、神戸から、まあ、こっちに移った時にですね、開拓した時についてきました。でその姉妹はですね、神戸尼崎の方に、信用金庫がありまして、そこの銀行員だったんですね。で大体銀行員とか堅い公務員とか堅い職業の人は信用金庫をなかなか持てないだろうなと思っておりましたが、水曜日ごとに総会にいらっしゃいました。で知らないお国と知らない祈りを受けて祈るようになっていらっしゃいました。でその後洗礼を受けてですね、クリスチャンになったんですね。で神戸から私が大阪に移ってきました時に、その姉妹も、福島区に住んでいらっしゃったので移ってきました。で家庭集会を 毎月させていただきまして、熱心に弓道さ、まあ、信仰を持たれて礼拝を捧げていらっしゃる、そのうちに一つの課題で祈っていただきたいという要請があります。それは何かと言いますと、ご主人が新地で寿司屋さんをしていて店長クラスだったそうです。もう朝、4時頃に出て行って、で深夜に12時頃から深夜に帰ってきて、ほとんど家にいないんです。まあこういう生活をずっと続けるということはお互いに良くないので、私たち夫婦の時間が全然ないから、これをどうにか改善したいという、そういう願いを持っていらっしゃいます。で姉妹が考えたことはですね、オーストラリアに移住する。オーストラリアに行くと今は日本文部で寿司文部で、そこに行ったら何度でも職がですね、与えられ職の人生が開けるということを思われたようです。そしてですね、ある時家庭集会で受け入れられましたです、聖書の御言葉のマタイの7章の7節からある御言葉に、求めなさい、そうすれば与えられるというふうに書いてあるでしょう、私はこの御言葉を信じて、神を信じて、そして今の環境からご主人と、まあ、夫婦でですね、ご主人と共に、オーストラリアに移住するその願いを祈り出しましたとおっしゃった。まあ、状況を聞いたらですね、非常に先ほど言いましたように、非常に用いられている、改善されている腕の立つですねご主人でいらっしゃったので、それは難しいだろうな、店が離さないだろうな、一体転職したのはすぐにオーストラリアに寿司屋の職人を選ぶ、そういうところにトントンとその転職できないだろうなと思っています。でも毎回毎回何回も何回もですね、その話を聞かされているうちに、なんか私のうちにもですね、姉妹と同じように、あ、これは神様によって義務じゃないだろうかという気持ちになりました。そしていつしか、祈りとなってですね、一つの祈りとなって、この御言葉を土台としてですね、そのことを願いましたら、1年もしないうちに、姉妹の祈りが聞かれてですね、この母夫は天国なんだと、恐らに本当にその時びっくりしました。本当に、ね、神様はですね、姉妹の弱い小さな、まあ、信仰、小さなですね、祈り願いかもしれないけども、それを大きく身を結んでくださったと感謝を捧げたことがあります。結局のところ、私たちは神様にどれだけ強く願い、どれだけ求めを必死に、ね、願っているかがですね、この神様の祝福に受けるか受けないかの差が出てくるんですね。そうですね、私たちはいろんな願いがあるかもしれあるでしょうし、そしてこのように人生、私の人生に導かれたいという、それなりの願い、希望があると思います。自分の人生、自分のその心も、自分の人生そのものも、いろいろな願いがあると思います。私たちはそれを実現するために、今日の御言葉によって力を受けてまいりましょう。まず第一回目でありますが、この御言葉は誰に語った、誰に語られている御言葉であり、そしてそれはどういうような御言葉であるかということであります。ルカの福音書の11章の1節に、 さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちも祈りを教えてください。この願いに応えてイエス様が、この御言葉をこの時に語っている。でだからお祈りをする時の、心構えの御言葉なんですよね。求めようからば与えられるというのは祈る時の心がけ、心づもりをする御言葉です、ね、私たちはいろんな祈りをします。祈りをします。でも習慣的な祈りになってしまう場合もあるでしょう。もうそんなに生きること願わなくても神様は愛だから決して悪いことは起こらないし、まあ、そもそもの人生の祝福を与えて私の人生に導いていらっしゃるからといって結構習慣的に私たちは祈ってしまい簡単に祈って求めてしまうことがあると思うんですね。ああ癒しを求めてもそのうち神様が、ね、必要ならば癒しをしてくれるから今はそんなに困ってないから、まあ、祈っとこうかなという、そういうふうな祈りをする場合もあると思うんですね。でもここに書いてある11章の一節の中に神に祈る祈りですよ、そして神様に祈る祈りですから私たちは隣の人にこれ沿ってねと言うんじゃないですね。ね、天地万物を作り私たちに命を与え、そして天国と地獄を定め、そして人々の罪を裁き悪魔を滅ぼす力を持たれた神様に私たちはお祈りするんですね。ですから私たちは神様にお祈りをするということを意識しなければなりませんし、神様も私たち祈る祈りの祈る私たちの心を見て私たちのこの祈りの言葉を聞いてその真実さを神様も探っていらっしゃるんですね。だからお祈りをするときにはね、求めたら必ずしてくださるという信仰を持って神様に求めなければいけません。神は真実ですからイエス・キリストの名によって求めたら必ずそれを実現させてくださる。だから私たちも、ね、この神様に祈ったら必ずそれが実現するという確信を持って信仰の確信を持って私たちは祈りを捧げなければならないんですね、うん、そしてさらにお祈りというのは神に祈るものであり自分自身に、ね、納得する祈りをする自分に祈るものではありませんし、隣の人に聞かせるものでもありませんし、そして多くの人に、ね、自分自身の信仰の強さを表明するものでもないんですね。神様と私たちの間で、取り交わされる秘密の会話なんですね。ね、そういう意味においてですね、私たちはお祈りをするときに信仰の確信をしっかり持たなければ、私の祈りを聞いてくれるのは神なんだ、そして神様が私の祈りを取り上げて祈りを実現させてくださる唯一のお方なんだという信仰を持ってですね、私たちは祈らなければならない。さらに、マタイの7章のこの御言葉の前に、まあ、6章というのがあるんですけども、6章の中にはですね、自分の義を人に見せようとする偽善的な祈りに反対し、もっと、慎ましい隠れた祈りをするように戒められた御言葉があります。先ほども言いましたように、神様と私たちの一対一の関係で私たちをお祈りをするということをしなければならないんですね。そしてさらに、この7章というのは、1節から6節をちょっと見ますときに、7章の1節はですね、裁いてはなりません、裁かれないため。ここに書いてあるんですね。将来に目にある理由をつけ、そしてそれを非難しているあなたは、あなたの目には針がありますよ。6節の中には、7章の6節には、犬や豚に聖なるものを与えるなと注意されている、そういう内容の言葉があります。で、私たちはお祈りをするときに、神様の前にこの願いをするときに、私の祈りなんて聞かれないんじゃないだろうか。私 の, あのこの小さな祈りなんて神様は決して、そんなもの無視なさるんじゃないだろうかという、非常にですねお祈りをするときにかっこいいろんなあの思いを持ってお祈りをすることがあると思うんですね。祈っても聞かれるだろうか聞かれないだろうか、 祈ってもこんな貧しい祈り、汚れた者の祈りを聞いてくださるのだろうか。で、自分の過去を振り返って、自分の心を見て、自分の足元を見た時に、その祈りが聞かれるのだろうか。いや、聞かれないかもしれないから、祈って下手して神様の光に触れてもまた止まるし、というふうにしてですね、私たちクリスチャンはですね、結構大事なのが、祈る時に祈らないで、そして私たちを助けることができる神様に祈りを持って、この恵みを受け損なっていることもあるんですね。その時にですね、この言葉が、ね、誰であっても、どんなものであっても、たとえ人の人を裁いているような、そのような生活をしているものであったとしても、神様の前にお祈りをするときに必ず求めるものはしているという、その確信をしっかり握って、そして祈りなさいと私たちに勧めていらっしゃる。私たちは自分の生活や自分のその立場を、そういうのを横に置いておいて、祈りは必ず聞かれる、求めるものは必ず得るという確信を持って、私たちは祈っていかなければならない。フィリピの美女への手紙の最初の13節と14節を見ますと、兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れた時に、前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。クリスチャンの信仰というのはですね、後ろを振り向いて、恐る恐る前進する、進行する信仰生活ではないと思うんですね。パウロは言っておりますように、ね、神様の祝福を得ようとして、私は、体を精一杯伸ばして、それをつこうとして、私は、そういう信仰生活をしている。神様の称賛を得ようとして、まっしぐらに自分の信仰の生活を、まっしぐらにマラソンランナーのように、競技者のように私は走っていると、パウロはこのフィリピの中で書いているんですね。ですから、私たちが神様の祝福を得るために祈るというのは、祈り出したならば、とことん祈りが聞かれる神様に向かって、ね、飛び込んでいかなければならない、ね、求めをさらば与えられる、探せ、そうすれば見出せる、叩きなさい、そうすれば開かれるという、その信仰をしっかり持って、祈り出したら最後の最後までゴールを目指して、私たちは祈りが完成するまで走っていかなければならない。その熱心さを神様は見ていらっしゃると思うんです。で、世の中のどんなものよりも、で、神様に期待をする信仰者クリスチャンの祈りと祈りの熱心さを、神は私たちに求めていらっしゃるんです。私たちはそういう祈りでですね、第1ポイントの16章の13節の中にありますように、目を覚ましていなさい、ふたと信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。まあ、昔だったら男らしく強くありなさいと言うたら、ちょっとですね、分かりやすいんですけども、最近は女性でも男性でももっと強くと言っているし、男性は、ね、弱くなって女性っぽくなっておりますけども、男らしく、霊的な男らしく、信仰者らしく、神様を信じている信仰者らしく、私たちは祈るなら祈る、そして祈ったなら最後まで結論が出るまで祈り通す、そういう信仰を持って私たちは歩んでまいります。第2番目に、祈りました。神様祈りました。もうあなたに、自分の最後は投げました。で、あとはもう何もしないで、私は寝てます、看護は寝てますとありますように、ではないんですね。神様の前に祈りました。そして、祈りを実現するために行動しなければならないのは神ではなく、神様と共に私たちも行動しなければならない。神様がですね、神様に祈りの課題を捧げたら、神様が姿形を持って手と足を取って私たちを導くわけではありません。神様は私たちが願っている祈りの課題が実現するために環境を整えてくださいます。人という環境を整えてくださいます。 そしてそれを実現するために私たちに、ね、心を強くさせてくださり、また私たちの内側に愛を与えてくださり、また知恵と知識を私たちに与えてくださる。ですからお祈りをして、神様、私はこういう目標を持ってあなたに祈りました。そうしますと次にですね、ね、神様は私たちの次すべき目標、次すべき目的、目標というかその方法をですね、私たちに与えてください。とりあえず私は何をすべきなのか、目的、祈りました。神様はこっちの方向に、またこういうのは目的を持って、そしてさらに目標を定めていくように私たちにアイデアをくださる。そしてそれを実現するために、方法、その道を示してください。だから聖書の中に書いてあるのは、いろいろなところで叩きなさいということです。いろいろなところ、いろいろな門を叩きなさいということです。そして探しなさい。私の道は、私の目標は、私の祈りを実現させる方法はどこにあるのか、私たちはいろんな全ての感覚を使っていろんな方法を通して私たちは叩きます。これかな、これかな、これかな、これをこの道から、また探します。あ、これかな、これかな、これかな、この道から。ですから神様はですね、求めよ、求め続けなさい、探せ、探しなさい、探せよ、探し続けなさい、ただ叩けよ、叩け続けなさい。必ず叩き続けるならば、自分の行くべき道の扉が開かれるでしょう。探し続けるならば、必ず自分の行くべき道の、その道を探してそれを見出すことができるでしょう、というふうに神様は言ってらっしゃる。まあ、聖書の中にはですね、こういうこともありますよね。結構昔、信仰を持った時に、あ、こんなに言葉があるんだというのをびっくりしたのがあるんです。というのは、神様を信じたら私たちの力はいらない。もう全部神様が人生の全ての必要を満たして、導いてくださるという、まあ、そういうことを考えます。ところが聖書を開いてみますと、怠け者は、扉の蝶使いが外れた扉のように風によって向こうにぶら、こっちにぶら、こっちにぶらして、そしたら風がどこかぐるぐるぐるぐる回っている。で、怠け者はそんな風にして、ね、毎日その風に吹かれて、ああだこうだ、ああだこうだしてるだけで、結局何も、ね、収益、収穫に、ことを書いてしまうんだと聖書書いてますね。で、だから聖書の中の神様は私たちにおっしゃるのは、私たちクリスチャンに信じたら後楽せよではなくて、信じたら何もしないで努力しなくてもいいよではなくて、信じたら信じたことの実現することのために神様が道を示して目標を定めて目標を与えていらっしゃるから、それを見出してそれに進め、それを見出してその道に踏み込めということを神様は言っていらっしゃる。
そうですね。
カナの地に入った時にヨシュアに導かれた何百万というイスラエルの民がですね、カナの地に入りました。カナの地に入った時に、ね、戦わずしてその地を彼らはフィニッシュすることはなかったんです。で、神様の祝福された地は目の前にあるけども、そこには依然としてその地を支配する敵がいたんです。砦があったんです。そしてそこには空洞を拝むそのような敵がですね、そこで出ていました。そして彼らはヨシュアに導かれ、神様の導きの中にあって、一つ一つのそのカナンの地にある神の国の、その祝福をですね、その砦を打ち破って、そして町を打ち破って征服して、そしてカナンの地を彼らは征服し、素晴らしいイスラエル王国というのを作ったんですね。
ね、
私たちもそういう意味でですね、祝福は私たちが信仰の戦いを、得ることなくして、それを通過することなく、それを祝福を私たちは手にすることはできない。そして勝利は約束されています。でも勝利を 実現させるために私たちは信仰によって出ていかなければいけない。私たちが信じて出ていったら必ず勝利は約束されて勝利をつかむことができる。でも何もしないでたっていうならば勝利は約束されても勝利をつかむことなく現実に祝福をつかむことはできない。それによって私たちは、ね、ありとあらゆる道において求め続ける、探し続ける、叩き続けるということをしなければなりません。で、まあ、家内が去年の12月の17日にそこの礼拝に来た時にそこに大きな家があって、そこにですね赤い旗が立っている、で売り出されたということをね彼が見つけました。で私もその時見てたんですね。赤い旗立ってたんで、えらいよ、いい家が建ってる、まあ、土地の大きな場所がですね売りに出たな。でそれからですね、まあ、私にとっては信仰 の苦しみが始まって、かなりの信仰の苦しみが始まって、いまだにそれが実現しないんですけども、でも私も家内もですねパッと見たらすぐ目つけましたね。あ、これ教会にいます。まあ、結果的には教会じゃなくてドレスコムの方になったんですけども、最初は教会にいない40年50とか弱あるから、だからいつも神様の祝福がどこに転がっているかわからないので、あっちに見たりこっちに見たり、気持ちをですねいろんなところに向けながらですね生活していますよね。だから同じことです。神様の祝福をいただきたいと祈った、その祝福はこっちから来るだろうか、こっちに来るだろうか、これが祝福なのか、それともこれに会えることが祝福なのか、いろいろ考えていろいろですね試行錯誤しながらいつもそのに戻る、そういう求め続けるということは私たちに必要なんです。で、第3番目に、祈りというのは、神様の祝福というのは、まあ、それより、ただただご魂という表現をしますけれども、決してただただ、世の中的なただただご魂ではないと思う。かなりいつも怒られるし、ただただご魂違う。それから、滝本明先生が昔、十数年前にですね、祝福いっぱい、ご利益いっぱいのキリスト教という本を出したんですね、まあ、結構評判になったと。で、先生おっしゃって、今度こんな本出すんですというときにメッセージを出されましたので、ね、そう言いました。世の中でご利益のある宗教というたら嫌われるんだけども、キリスト教は決してそんなね、きれいごとばかりじゃない、きれいごとなんだけども、キリスト教ほどご利益がいっぱいある宗教はないで、何にもせんでも信仰によって神様が私たちの願うことを実現して、ちょっと努力すれば、その信仰の努力をすれば大きな祝福を与えてくれたら、これほどご利益いっぱいのキリスト教という本を出しますという本を出されています。だから私たちは聖書を見ますと、まあ言い方悪いけどもご利益というか、ね、かなり、家内安全、そして商売繁盛も全部聖書の中にこれが入っている。神を信じ、イエス・キリストの贖いを信じ、イエス様を信じ、救い主として受け入れたときに、神様はご利益、いろいろな祝福を持って私たちに与えてくださいます。でも、聖書の中を見るときに、祝福された人がたくさん出てくるけども、よく見たらですね、みんな信仰の長谷川を通ってますね。信仰の戦いを、ね、勝ち抜いて彼らはみんな祝福されてます。例えばアブラハムにしてもですね、神様から祝福をいただいて75歳、そしてその祝福が実現したのは、ね、イサクを通して実現したのは25年後で、さらにそれから後にですね、後にイエス・キリストを通してさらに素晴らしい霊的な祝福が実現したのは、もう1000年近く後にですね、それが実現した。ですから神様の祝福というのは、大きな課題、大きな目標、大きな願いをすればするほど、ある意味では大きな、それに比例した大きな信仰を私たちに求めます。で、それを求めているのが私をどれだけ信じているのか、その大きな祝福をいただきたいなら、どれだけの大きな信仰の確信を持って、その神の前に歩むか、神様はですね、それを私たちに要求なさい。ですから、必ず忍耐が必要になってくるんですね。まあ、水曜日の紹介でお話しさせていただいたのは、忍耐が必要なんだ。もう忍耐を本当にしっかりしなければ、神様の祝福を受けないというメッセージをさせていただきました。 そしてその忍耐はルカの福音書の11章の9節から書いてあります。7節から、すると彼は家の中からこう答えます。この前の御言葉が11章の1節が、弟子がイエス様、ヨハネのバプテスマのヨハネが祈りを弟子たちに教えているので、私たちに祈りを教えてください。一節。そして次のは、ね、イエス様が弟子たちに教えた祈りは、主の祈り。そして、この5節から次の2つの電話が出てきます。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰が友達か、誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ出してくれ。友人が旅の途中私のうちに来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もし戸締まり、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も出ている時で何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで何か起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるのはそのために起き上がって必要なものを与えるとあります。ここに御言葉の中にですね、友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるからそのために起きて上がって必要なものを与えると書いてありますね。ここね、私たち神様の、ね、願い事をします。求めます。神様は、ね、求めます。神の子供だからといって何でもかんでも聞いてくださることはなかったとしても、あくまで神様に寄りすがって求め続けるなら、そのためには神様はしょうがないなと言って立ち上がって私たちに祝福してくださるということ、ね、神様の方から見たらですね、何をそんなにこの求めるのかな、何を求めるのかな。イエス・キリストをあなた方に与えたでしょう。それであなた方はもう、ね、何にも心配することないのに、それ以上になんでこの世の中の、ね、富を求めるのかな。なんでこの世の中で肉体のね、でますますの健康とかますますの元気を求めるのか、神様はお知りでしかない。まあ、神様はですね、私たち人間ではありませんので、よくわからない。人間の弱さとか、人間の欲望というか、変で性的な欲望、性なる欲望、最先生が言った性なる欲望、よくわからないから、なぜ求めるのかわからない。だから、神様は、もう私はあなた方を子供として、天国の恵みと永遠の命を与えているから、もうそれで十分じゃないかと神様は願っていらっしゃるけど、私たちはそれ以外のものは一回求める。で職場を求めるし、仕事を求めるし、自分の祝福を求めるし、健康の祝福も、それは正しいことでありますが、だから、子供だからといって神様はすぐに聞いてはくださらないけども、しかし、あくまでも求め続けるときに、神はそのことを聞いてください。だから、神様は聞いてくださるんだけども、神様が振り向いてくださるまでに、ちょっと時間がかかる。神様がそれがあなたに必要なのということを考えて与えるまでに少しタイムラグがあって、そのタイムラグの間私たちはイライラする。どうして子供なのに神の子供なのに聞いてくれない、どうして聖書に書いてあるすぐに、ね、子供から与えられると書いてあるのにすぐになぜ来てくれない、すぐにしてくれない、私の時はここにあるのに、神様あなたの時がどこにあるかよくわからないけども手遅れになるんです。もう私のメンツが潰れてしまうんです。人間 の, 世界におけるメンツが潰れてしまうんです。でもそんなこと言ったとしても、神様全然理解できない。神様は神の時を持って、神の方法を持って、神様のその御心を持って、それを実現させる。その祈りを聞いてください。このタイムラグの間、私たちが非常に悩むのは忍耐しなければならない。神様は聞いてくださる。聞いてくださるまで苦しみの時があったとしても、忍耐の時があったとしても、これは神が聞いてくださるために私たちが支払わなければならない信仰の代価として、その忍耐を払わなければならない。しきりに願うから、必要に願うから、不義な裁判官に訴える、ヤマメ女の話がこの後に、この前後に出てまいります。それもヤマメ女がうるさいから私は神を神として、ね、思わない、 不義な裁判官だけども、彼女の言うことを聞いてやろう。うるさいから、しきりに願うから。でも、不義な裁判官はひょっとしたらですね、人以外ってその邪魔者なので、死んどれたかもしれない。しかし、神様は真実な方だから、絶対に私たちを無視なさらない。どんな祈りでも無視なさらない。どんな願いでも無視なさらないで、私たちの願いを聞こうとして、神様は一生懸命必死になってそれを補おうとして働いてください。私たちは忍耐という信仰の代価を払わなければならない。それは神と私たちの全然の考え方の違い、神と私たち人間のこの大きなギャップの中にある私たちのタイムラグですね。最後の場面に、マタイの福音書の7章の9節から次に祈りを通して神様が私たちにくださるものですね。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいという時に誰が蛇を与えるでしょう。しているんですが、あなた方は悪いものであっても自分の子供にも良いものを与えることをしているのです。とすれば、なおのことを手におられるあなた方の父が、どうして求めるものに良いものをくださらないことがありましょう。次に、くださることがありましょう。良いものをくださらないことがありましょう。そして、この、まだ言わない。この後に続いているということは、ルカの福音書だと思うんですけども、あなたが聖霊をあなた方に賜っている。ルカの福音書では聖霊はあなた方に賜っているでしょうと書いてありますよね。で、まず第一番目に神は良いものをくださる。でもその良いものが私たちが願ったものそのものでない場合がある。神様は、親として子供に対して親が子供に対して親の配慮温かい配慮を持って子供に良いものを与えるでしょう。子供が拳銃ください言うても、親は、それ欲しいんか、ほな、拳銃あげる。ナイフが欲しいんです。ナイフな、ナイフなの、もうとにかく、どうせやったらその大きい方が嫌だって、そんなもんしないですよね。ね、親としての配慮を持って、私たちは子供の願うものを実現させようとするように、父なる神様も、この大きな神の愛によって、私たちに、ね、良いものを与えてください。私たちが求めたものが、神様の目から出たら、それはあなたには、あなたの信仰ではまだまだ、ね、願いすぎる分不相応と思われるときはとどめられる。とどめられるか、それとも違うものを与える。だから神様は私たちに良いものをくださる。祈れば必ず祈りは実現して求めたものが与えられるけども、それは私たちが決して願ったものとはちょっと違うものが与えられる場合があるということですね。神様はまず良いものを下さる。次にルカの福音書の中にあったように、あなた方に聖霊を与えたと書いてあります。で、聖書の中には聖霊はですね、聖霊様という方は祝福の霊である。もちろん神の御霊とかね、悟りの霊とか慰めの霊であるとか書いてあるけども、聖霊様は祝福の霊なんですね、基本的に。というのは、私たちがイエス様を信じて、私たちがイエス・キリストを信じる、旧約時代ですけども、神の御霊を内側に宿した人が、野に出ていけば、その野が祝福され、その家に入れば、それは、その家は祝福となるという言葉が書いてあります。同じように、私たちがイエス・キリストを、すなわちイエス様を信じて、聖霊を宿している私たちは、神から聖霊様をいただいた私たちは、もう祝福の源を私たちは手にしている。祝福の源となる聖霊様が、ね、祝福の神として私たちの願い事を実現するためには祝福の聖霊様を解き放たなければなりません。祝福の聖霊様を閉じ込めているならば、ね、救いは与えられてますよ。永遠の命が御霊によって私たちは各の商品としていただいてます。でもさらにこの地上における祝福の霊なる聖霊様が、この地上の私たちの生活の中で祝福を表してくださるためには、この方を閉じ込めていてはいけない。 どうしたらこれ解放するんだ、どうしたら解放してさせることが、していただくことができるのかといったら、それは私たちは言葉になります。祈りの言葉によって、聖霊様、どうぞ私の人生にこういうことをしてほしいんですと言って、まず語ることでしょう。そしてもう一つは、言葉によって解き放つんです。聖霊なる神様は、信仰の言葉によって、私たちの内側から現れて出てくださる。私たちが祝福、信仰の言葉。ね、聖書に書いてある神様の約束を、ね、まあ、例えば癒しとか、人生の祝福とか心の平安とか安らぎとか約束がたくさん書いてある聖書にたくさんある。それを、ね、私はイエス様を信じている私は聖書の御言葉の約束に従ってこういうことが起こると私は感謝しています、こういうことが起こることを私は願っています、こういうふうに私の人生を導きたいことを信じていますというふうにして、自分の信仰の言葉によって告白することによって私たちのうちにある聖霊様が、ああそうか、私が宿っている、この宿っているそのクリスチャンの願いはこういう願いを持っていたのか初めて知った、ね、そしてそのことを実現させる。だから私たちはですね、祝福の言葉をどんどん書いて、神が祝福でしょ、神様は祝福でしょ、私がすることを全部示してくださるとあなたおっしゃるでしょ、イエス様、あなたが十字架の上で私の罪のために、さらに私の肉体の健康のために苦しんで血を流してくださったと聖書に書いてあるでしょう。祝福を私たちは自分の口ぶりによって自分自身の人生に、ね、それを告白し続けるんです。聖霊様は祝福の霊です。神様はもうあなたに祝福の霊なる聖霊を与えたから、だからもうあなたの願うことがもう実現しているよ、何を今更神の前に、神様の前にですね、私が願う必要があるでしょう。神様は聖霊の聖霊様を通して私たちの物質的なこの世的な全ての祝福は実現していました。ただそれを引き出してそれを実現させるのは私たちの信仰の言葉によるんですね。そしてさらに、もっと素晴らしい祝福が、第2コリント12章の7節から11節、これはよくお話をする内容です。まだこの啓示があまりにも素晴らしいからです。そのため私は高ぶることのないように肉体に一つの富を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにサタンの主に願いました。次のところです。しかし主は私の名にもあなたに十分であるというのも私の力は弱さのうちに完全に現れたからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜ぶと私は弱さを取りましょう。ですから私はというふうに書いてありますね。で、パウロが言ったのはですね、主があなたと共にいるという、私があなたと共にいてあなたの恵み、あなたと共にいるというこのことがパウロにとって、いやいや神様にとってあなたの祝福じゃないですかと言ってるね。何かがない、祈りが聞かれてないならずで、ね、私たちの世界を創造した全能なる神が下ってきてくださって私たちと共にいてくださり、私たちの人間の持っている、まあ、人間のレベルの人間レベルの悩み事を聞いてくださり、それに対して正しく私たちを導き励ましてくださる、これがですね、神が私たちと共に歩んで私たちと一緒に悩みを共に語り合い、喜びを共にし、悲しみを共にして交わりながら私たちと共に神様が歩んでくださり、この世から出発するときは天の御国までちゃんと導いてそこまで導いてくださる、これが神様の前に私たちが持っている一番素晴らしい恵みなんです。だからある意味で求めをさらば与えられる、何求めるのか、神様あなたが共にいらっしゃることを求めるのが神様にとってはいいことなのかもしれません。全能なる神様が私たちの願いと祈りを真実を持って答えてくださり、 悩みを、ね、受け入れてください。そして私たちをこの地上の苦しみから解放してください。この恵みが与えられています。でローマ人の手紙の8章の15節に言います。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父よと言うんです。お父さん、天のお父様が、天の神様が、私たちのお父様であり、天の神様が、私たちを子供として受け入れているんです。で、子供を設けられた方が分かっているように、子供は何をしてもですね、もう痛くも痒くもないでしょう。孫を持ったらもっと痛くも痒くもないし、もう広場だったらもっと痒くなったりしますと思うんですけども、本当にそれぐらいのそれ以上の気持ちを持って愛を持って神は私たちを、ね、受け入れていてくださるんですね。エペソ人の手紙の6章の18節に、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためは絶える目を覚ましていて全ての聖書のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい。ロマ書の8章の中にはですね、私たち弱い者はどのように祈ったらよいかわからないけども、うちにいらっしゃる聖霊様がもう切なる命を持って私たちの祈りを支えて導いてくださると書いてあります。ですから私たちは祈ることにおいてですね、何にもですね恐れることなく私たちは求めて、そして祈ることができます。そして求めて祈っても祈ることを実現する聖霊様がそれを受け入れて、その祈りを実現させてくださるばかりでなく、祈る力も与えてくださり、弱い私たちを助けて、知られている私たちの心をですね、心をもう助けて、私たちを神様の祝福の祈りの場へと聖霊様は導いてくださる。だから私たちは求めをさらば与えられ、私たちは何でも求めてまいりましょう。必要があれば求めてまいりましょう。そしてそれは必ず実現すると信じてございます。そして時間が経っても忍耐を持って、あ、これはですね、祝福を受けるための私の払う信仰の代価なんだと覚悟してですね、私たちは望めています。そして、聖霊なる神様が私たちと共にいらっしゃるこの恵みを求めて、そしてその中にあって私たちはさらに求めて、祝福を求めて祈ってまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美します。神様、あなたが共にいてくださって、私たちの人生の必要なものを全て備えていてくださることを感謝します。どうぞ必要という意識を与えてくださった時に、すぐに祈り求めることができる単純さを与えてくださるように、素直さを与えてくださるようにお願いいたします。そして与えられたものはどんなものであったとしても、私たちは喜んで神様のプレゼントとして喜び楽しむことができるように導いてください。どうぞ私たちと共にいらっしゃる聖霊様が私たちの願いを聞いてくださるということを確信持って、そして聖霊様により頼んで、そして聖霊様が私たちのうちにいらっしゃるというこの恵みを感謝して祈ることができるように、イエス・キリストの名によって祝福してお願いいたします。アーメン。